皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、行事の多い2学期でしたけど、もういよいよ残りはですね、クリスマス会とか終業式ね、そういうところを残すのみになってまいりました。まあ振り返ってみて、運動会があったり秋の遠足があったり、いろんな催しがあったんですけれども、例えば、多くの幼稚園や保育園さんでは、PTA の役員さんね、まあ父母の会とか保護者会とかいろんな、名称あるかもしれませんけどね、そういう方々がいろいろね、そういう行事のたびにお手伝いをいただくということがあってるわけなんですけれども、例えば私の幼稚園ではその特定の役員さんっていうのがいませんでですね、決まってないんですよ。その代わり、ボランティアっていうねシステムがあって、例えば、何月何日に、お手伝いのできる方、5名募集みたいなね形で、もう簡単なことなんですよ。例えばほぼ毎日やってるのは給食の配膳とかですね、例えば継ぎ分けはね、あのご飯を継ぎ分けしてもらうとか、お味噌汁をついてもらうとかですね、そういったものもあったりとか、それとか、絵本のちょっとね、絵本が、破れちゃったりとか、傷んだり、そういったものの補修をしてくださるボランティアとか、お遊戯会で使う衣装のね、そういう補正をしてくださるようなボランティアとか、あのワークブックの丸付けをするボランティアとかですね、まあいろんなものがあるんです。で、まあそういうことを通して、まあ幼稚園に足を運んでいただきたい、まあもちろんお手伝いいただくっていうのは本当ありがたいんですけども、それと同時に、まあ幼稚園に足を運んでいただいて、あ、日常こんな風にやってんだなとかですね、まあ普通の子供たちの様子とか幼稚園の雰囲気、空気感を味わっていただけると、また理解が深まるかなと、そのきっかけにしていただいたらな、いただけたらなと思ってやっております。で、こんな面白い話が、面白いっていうことはないんですけど、給食の配膳をね、ボランティアしていただきますと、ご褒美としてですね、子供たちと一緒にその給食を食べていただくんですよね。ランチ代が浮くということもあるかもしれませんけど、そうしますと、その時にですね、一緒に、子供たちと一緒にお昼ね、給食って召し上がっていただいたお母様の一人が、ね、ほら、ちゃんとお椀をね、左手に持って食べるのよ、みたいにね、しつけを、の指導をね、軽く自然としていただいてたという、担任からの報告がありましてね、ああ、そういう効用もあるなと、ありがたい話だなというふうにも思いました。やっぱりその、食事のマナーっていうのはね、何もその、ナイフ、フォークの正しい使い方じゃなくて、やっぱり、まあ、例えば、くちゃくちゃ言わないとかですね。それとか、ちゃんとお箸を、やスプーンを持って食べるとか、口からも、ね、容器の方に近づけないとか、なんかそういうふうなことが、いろいろあるわけですから、まあ、そういったものを一つ一つ身につけていくというのも、私は食育の中でも大事な柱かな、というふうにも思っていますけれども、例えば、その、お家の場面でもね、なかなかその、我が子のことに関して、やっぱ気になりますからね。ほら、肘はつかないのとか、ね、左手はね、テーブルの上に出しなさいとか、ほら、姿勢を丸くなってるから、背中伸ばしなさい。ほら、足ブラブラさせないのとか、こぼさないのとか、まあ、いっぱいありますよね。しっかり噛みなさいとか、好き嫌いしないでとかね。ほら、もう、片付けたいんだから早くもう食べてよ、みたいなことになったりとか。いやー、もう逆に言うと、子供の立場から言うと、ああ、もううるさいなということになるんじゃないかなと思います。例えばどうでしょうね、大人だけの食事の場面でね、まあ姑さんかご主人からね、もうちょっとなんか、いつも味が濃いすぎるねとかね、私も早死にさせるつもりとかですね、毎回そんなこと言われたんじゃもう作る気もなくなりますよね。ですからやっぱり食事時っていうのは、やっぱり可能なればね、楽しく食べるような、時間がになったらいいなと思いますけど、これあるお母さんから伺った話なんですけれども、我が子がですね、5歳になっても何でも手づかみで食べるんで困っていたと。 そりゃそうでしょうね。困りますよね。で、おにぎりやサンドイッチなんかは手づかみでも OK なんですけれども、ハンバーグとかね、お箸とかフォークを使わない食べ物となんかなかなか区別がつかないということで大変困ったということで、このお母さん工夫なさったんですよ。食べる場所を2つにするとね。おかしいでしょ。旅館に出てくるお膳のようなものをですね、買ってきて、お膳の上にはサンドイッチとかおにぎりとかおせんべいクッキーなんかをね、手で持って食べるための専用の場所にしたということなんですね。で、食卓では手づかみ OK のものは一切出さないとね。お箸かフォークを使って食べるようなものだけ食堂というか食卓テーブルの上に置くということで、その場所によって区別をしたとね。その例えば言葉でね、ほらもうおにぎりは手で食べてもいいけどね、お漬物は手で食べちゃダメとかね。そう、なかなかいちいち言うのも大変でしょうから、そのポジションを変えることによってね、置き場所とかね、設置する場所を変えることによって子供もその認識をするということが成功したという話を聞いて、はあ、考えましたねお母さんみたいなね、私も感心をしたんですけれども、やっぱりそういう細かいこと、例えばお箸の持ち方とかね、これもその例えば食事時じゃなくても練習するチャンスはいくらでもあるわけなんですね。例えばうちの幼稚園でお箸チャンピオン大会とか実はたまにやるんですけれども、それも別に給食の時間にやるんじゃなくって普通のいわゆる保育中にやるんですね。で、年長さん大きい組になったらですね、その大豆豆みたいなやつを右のお皿から左のお皿へこう、じゃあ30秒間で何個ね移せる、移動できるかね、それでお箸チャンピオン大会とかやったりするんですけど、やっぱお箸を持ち慣れない今練習中というような、そういうふうなちっちゃなお子様だったらですね、一番いろいろやってよかったのはですね、スポンジをですね角砂糖ぐらいの大きさに切るんですよ。で、これをお箸でつまむというのが非常に有効というかね、教材練習道具としてはなんか今までいろいろやってみて一番良かったようですから、まあ、ぜひそういう工夫をしながらですね、食事時じゃない時にお箸の正しい持ち方を練習をするとかね、遊び感覚で先ほど言ったようにね、こっちのお皿からこっちのお皿に、ね、クレーンゲームですみたいな感じでやってみましょう。でもね、子供も反応するんではないかなと思いますけどね。まあ今日はこれをしつけよう、例えば左手は必ずねテーブルの上に置くとか、もう今日は1個だけ指導のポイントを決める、もうあれもこれもと言わないっていうのも一つなのかもしれませんよ。さあ、もう12月も半ばになってまいります。そろそろですね、大人の身としては気ぜわしくなってきますよね。皆様、年賀状は終わりました？私はまだ1枚も手をつけておりませんけれど、どうするんだ1000枚ぐらい出すのにみたいな気がするんですけれども、それはさておき、いろいろこの年末にね、大晦日に向かって気ぜわしくなりますけど、その気ぜわしくなる理由としては、なんとなくその大掃除をしないといけないとか、新年を迎える準備をしないといけないっていうのがやっぱありますよね。で、これはやはり子供にとってもやっぱり貴重な経験、こんなことをするんだみたいなですね、ことがありますから、ぜひ例えば、暮れのね、そのお正月飾りとかお餅の三段重ねとかですね、そういったものもできれば一緒にそういう、裏次郎を買いに行くとかですね、代々を買いに行くとか、そういう難点何でしたっけね、難点はあれは年明けかね、まんじゅうとか千字とかありますよね。そういったものを買いに行くとか、そういうなんかこの年末ならではの、あつらえと言いましょうかね。そういったものの用意をお子様と一緒に買い物に行くとき、あ、これはねっていうふうに、まあそう、締め飾りなんかも当然ね、松飾りもありますし、まあ、できればそういう大人だけで準備をするんじゃなくて、可能なれば、まあ、もうちょっと土曜日曜の休みとか冬休みに入ったりすればですね、今年の冬はそういうことをちょっと親子で一緒に、暮れの後始末であったり、新年を迎える準備であったり、そんなものを一緒にする中で、 子供たちも暮れの風習というんですかね、習わしみたいなことを覚えていく、学ぶチャンスがあるんじゃないかなと思います。まあ昔はね、おじいちゃまおばあちゃまがいらっしゃるお家とかがね、もう中心になってそういったことはやってあったと思うんですけど、なかなか今はその核家族のところは果たしてこれどうするんだっけみたいなことがねあるかもしれませんから、ぜひそういったこともですね、親子で、まあスマホでもいいですからね、調べて、あ、いかんいかん、こうね、お餅の下に敷く半紙がいるぞと、うちはもうね、書道習字なんかずっとやってないから半紙というものがないぞとかですね、ティッシュペーパーにしようとかはダメですからね、なんかそういったこともね、お正月の準備の一つになっていくかもしれませんし、そこで例えば子供は半紙という言葉と実態と覚える機会にもなろうかと思いますのでね、まあそういうふうに有効に使っていただければ結構かなというふうにも思います。まあぼちぼちとインフルエンザのニュースもね聞こえてまいりましたけれども、これからますます寒くなってくると思いますので、まあ親子ともにお体気をつけていただきまして、楽しいね、和やかな年の瀬を迎えていただきたいと思います。私もねもういい年でありますから、もう、忘年会がない日は絶対に飲まないと決意をしている12月なんですけどね、自分の体調もしっかりと整えてまいりたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。